それではですね、今度は自分の番ということで、11月2日と3日に福岡県直方市で行われました直方映画祭2019の、お話をさせていただきたいと思います。
はい。
去年はね、うさこさん来ていただいたので、まあ大体どういう感じかというのは、まあ想像しながら聞けるんじゃないかと思うんですけれども。
そうだね。
ざっくり言うとですね、今回で、2013年から始まりましたこの映画祭も、7回目となりまして、今回一番大きい特色はですね、第2回以降ずっとほぼ基本的に、入場料無料でやってたんですが、今回は1日通し券ということで、まあ缶バッジを買っていただいて1つ800円になるんですが、それ以降買っていただくと、その日どこの会場で上映されている映画をどれだけ見てもご自由ですよという、そういう投資券という方式を取らせていただいてですね、2日見れば1600円という感じですけど、まあ2日見ても普通の映画、今大人が1800円ですか。なのでそれよりは当然お得にはなっておりました。
いや、全然お得だと思う。1日800円でさ、だっていろんな会場で、そしてさ、いろんな映画見れるじゃない。で、しかも普通の映画館でやってないようなさ、なかなか珍しい作品もいっぱいあるでしょ。直方映画祭でやる映画ってさ、ちょっと違うじゃね。あれの選び方もそうだしさ、見てる側もすごいと思う。面白そうっていうの今回もいっぱいあったけど。
ありがとうございます。もうなんか、自分が言おうと思ってたことすべて言っていただいたんで助かりました。いやいや、全然 OK です。去年ね、うさこさん来てくれたから言えることであって、今年も今言ったそのまず映画のセレクトは毎年そうなんですけど、映画祭のまあスタッフの木戸さんという、すんごいもう自分なんか足元にも及ばね、超映画マニアがいらっしゃるんで、今回も7割ぐらいはもう彼が選んでくれて、基本的に大半なかなか見ることができないものとか、九州で初めて直方映画祭で上映するものとか、
うん、
もちろんビデオのレンタルとかでもこう見られる作品も当然あるんですけれども、スクリーンでこうね、見る機会がないような映画をずらっと揃えてですね、今年もやらせていただきました。去年とちょっとまあ会場もですね、変わったりしてですね、去年と同じだったのは、ボタンというバー、お茶の山本園、須崎町商店街のお店と、ここは去年同様だったんですけど、お寺の円徳寺がですね、今年は、まあ、会期400年ということで、まあ、お寺が出来上がって400年の記念行事と、なおかつその住職の方がも、まあ、変わられるという、その法要とかもあってですね、ちょっとこの2日3日の日はちょっと使えずに、それだけちょっと残念だったんですけどね、まあ、当然お寺の方が大事ですから。
うんうん。
で、今回新たにですね、使ったのが、茶の山本園。うさこさん、去年お茶の山本園って行ったんですかね？
行ったっけ？
かなり北側、ボタンと反対側の方向になる、須崎町商店街という、あまり人通りが少ない商店街の中ですが。
あれ、去年どこで見たんだっけな？赤い水星だっけ？
赤い水星？
水星じゃないか。赤いなんとかって映画なかったっけ？
赤い水星、3倍早いあの人の話ですか。それはやってないですね、去年は。ちょっと待って、去年のパンフ持ってくるから。
赤いやつがなんかあった気がするんだよな、タイトルに。
よしよしょ。今持ってきたけど。あ、赤色水星クラブ。
ああ。
合ってるのは合ってるか、赤色水星だから。でもね、おそらく大半の人が赤い水星と聞くとね、やっぱり3倍速い人を思い出してしまうと思うんですけど。
何その3倍速い人って。
知らないの？ガンダムのシャアズナブルじゃん。赤い水星のシャアでしょ？他のモビルスーツより3倍速いという。
もうさ、何その、なんで知らないのって当たり前でしょっていうその言い方。
当たり前でしょ。
今なんか、知らない私が本当になんかすいませんって言おうと思って、言うところだったよ。
多分ね、今ね、グリーンさんとか、椿ライドさんとか、ワルダーさんとかは、みんな自分と同じリアクションしたと思うよ。
乾くの何言ってんのってシャワーでしょみたいな。そんなに常識の、あれなんだ。
はい。で、まあ、そのシャワーの話はいいんだけど、去年赤色水星クラブを、河野健一記念館ね。あの、ボタンよりもうちょっと南側で、今回そこはなかったので。
うん、行ってない行ってない。
うん。で、今回その初めて、あの、できた会場っていうのが、その須崎町商店街の中にある旧正月旅館という、木造2階建ての、もともとあの、旅館をしてた建物で、もう何年も前から空き家になってたのを最近改装して、いわゆるこう、イベントスペースに使えるようにしたと。映画祭とは関係ないイベントが前あった時も自分行ったことがあるんですけれども、いわゆる本当に昔の日本家屋のあの旅館のような感じで、1階と2階と両方あって、こう、畳の間がざーっとあってね、なかなかいい雰囲気で。で、今回、そこの正月旅館2階の畳の間が上映会場になって、畳の上にこう座布団並べても、だいたい30人ぐらいはゆっくり座れるぐらいの、結構広いスペースがあって、1階には、確か福岡市のなんか古商店から持ってきてもらったのかな？映画のポスターとかパンフレットとか、結構希少な高価なお値段がついた昔の映画雑誌とかを展示販売してたりしたわけですよ。うん。あと、コーヒー飲めたりとか、ジェラートとかね、お菓子とか持ってたりして、なかなかいい感じのね、箱物でしたね、今回。
なんかね、ツイートでもこの画像を見たけど、やっぱすごいね、いい雰囲気のところでさ、ちょっとね、行ってみたい。もし、来年、映画祭やってさ、会場もそこを、もし使うんだったら、来年行ってみたいなと思うけど。
あ、ぜひぜひ、多分、来年映画祭やるんだったら使うと思いますね。本当にいい会場なんで。自分は今回基本的にはこの正月旅館の担当だったので、ざーっと流れで言いますと、11月2日の朝9時に正月旅館に行って、最初受付とかをしてたんですが、この日はですね、2日の日の上映っていうのが、ちょっと遅めに11時から、内田裕也主演のコミック雑誌なんかいらないという映画がありまして。これ割と有名で、つい最近もね、なんか CS で放映されたりもしたけど、結構ね、やっぱこれ好きな人は思ったよりもたくさん来られて、まあそれでも、まあ20人までは行ってなかったかな。で、その缶バッジを、1階の入り口のとこで売るのが自分の担当だったんで、で、ある程度こうね、受付に置いてて、だいぶ缶バッジが履けてきたんで、他の人に、こうちょっと、持ってきて、とかお願いしてたら、その後、この日上映された映画というのが、ザ・コレクターズというのと、その後にグッド・バイブレーションズという映画があって、自分これ詳しくはなかったけど、結構ですね、コアのファンの方が多くてですね、でもコミック雑誌なんかいらないをこう、2階で上映してる間、1階にですね、その缶バッジっていうか、まあ、入場券くださいみたいな感じで、次から次にお客さんが来てね、結構、そうそう、結構バタバタして、で、他の会場から缶バッジ持ってきてもらったりして、売りまくって、午後のその上映が始まったら、一番多い時に、そのだいたい30人ぐらい余裕で座れる部屋に50人近く入って、
もう、すごい。
そうそう、もうキチキチで、で、ちょっと廊下があるんだけど、そこにも椅子並べて、もうなんとか見てもらったような感じで、で、建物自体が古い木造2階建てだから、1階から見てて床抜けないかねみたいな感じで半分冗談半分本気で言ってたんだけど、それぐらい人が来て、ありがたかったけどね、なかなかどの映画でもこうね、コアなファンといいますかマニアの方が多いなという感じで、いや、勉強になりましたよ、そういうところを見るだけでも。
すごいね、やっぱりさ、あれだね、ちょっとずつ、でもさ、こう広がってってさ、その何、能型映画祭でさ、なかなか見れない映画が見るよっていう口コミとかもさ。
今回も、やっぱりアンケート書いていただいて、自分も回収するときにもう、しげしげとはもう見なくて、チェックだけしたときに、書いていただいた方の住所とかチラ見したら、もう地元の人よりやっぱり遠くの人の方が福岡市とか、あるいは県外とか、書いてやっぱり地元の人はあんまり、未だにね、やっぱ知らない人もいたりして、というのが、自分がたまたまその映画祭のそのチラシができて、自分の地元のお店にこれすいません貼ってくださいって持って行った時に、たまたまそこに来てたお客さんが能型の人だったんだけど、 全然知らなくて、え、そんなの直方でやってるんですかみたいなこと。また今年も言われてしまったみたいな。毎回言われてるけど。
なかなか浸透しないんだね、地元の人に。
まあ、逆に言うと、結構その、さっきちょっとうさこさんが言ったように、あれ、程度、結構コアなファンをターゲットにしてるので、普通にこう、シネコンでやるような映画はやってないから、なかなか、そこが難しいのかもしれない。かえってそのコアなファンは遠くからでもね、見に来ていただけるけど、もしかしたらその地元の方にはそんなにコアな映画のファンがいないのか、あるいは本当に知られてないのか、という感じで、まあ悩ましいところではありますけどね。今年も来ましたという常連の方も今年も来ていただきました。本当にありがたいことです。そしてですね、この日は、3時ぐらいからバーのボタンに移動してですね、そっちのちょっとお手伝いに回ったんですけども、今回ボタンの方ではですね、今年の映画祭のデザインの T シャツと手ぬぐいをですね、販売しておりまして。
あれかわいいよね。
うん。今回缶バッジのデザインもひっくるめてですね、非常にいいデザインで、これボタンの、家主、夜の主と書いて家主と呼ぶんですが、その家主の長久さんの、まあ、友達というか、お知り合いのデザイナーの方が描いてくれた絵でですね。で、これ猫のキャラクターで、ヤツオという猫がおるんですが、これをデザインを何パターンも作ってもらってですね。
ね、なんでヤツオっていうの？
そこは聞きそびれました。すいません。
マジか。
今自分の目の前にその片手ぬぐいがここあるんですけど、なかなかですね、いい感じですね。当然、スタッフ T シャツもこのデザインだったんですけど、去年のデザインもね、良かったですけど、今年はやっぱ結構、自分は今までの中で一番気に入ったデザインでしたね。
絵もそうだけど、色もいいね。良かったね、今年の T シャツの色。
そうね。そういうのをボタンで売ってまして、で、自分今回ですね、映画祭に来られなかった、ある有名ポッドキャスターの方からですね、赤い手ぬぐいをゲットしろと。
ああ、なんか命令出てたね。
まあ名は伏せますけど、まあその方がね、何かの用事で東京に行って行けないから赤い手ぬぐいをゲットしなさいと。まあ指示を受けましてですね。で、そのボタンに行ったらもうその赤い手ぬぐいがあと最後ラスト1本だったんですよ。で、かろうじてゲットして、ああよかった、これでゲットできなかったら、私は、どうしたらいいんでしょうみたいな、そういうところだったんですけども、はい。その今赤いのが今私の手元にございますね。また持っていかなくちゃいけないんですが。
無事にゲットできたよっていう隣でね、嬉しそうに笑ってましたよ、その人。
まあ、あえて名は伏せますけれども。まあ、ボタンの方でちょっとお手伝いもしたんですけれども、この日ですね、実はボタンで自分がちょっと見たいなと思ってた映画がですね、この日ほんと最後の上映になったんですけども、6時半から、三崎の兄弟という、今年公開されたのかな？新しい日本映画だったんですけど、これなんで見たかったかというとですね、今年の4月だったかな？まあ映画ファンなら聞いてらっしゃる方多いと思うんですけど、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションという番組の中で、毎週金曜日にムービーウォッチメンという、ライムスターおたまるが映画評論するコーナーがあってまして、そこでこの、映画が取り上げられたんですね。うん。三崎の兄弟の話聞いてきて、ちょっと興味が湧いてですね、見たいなとか思ってたら、今年の映画祭、これの映画が候補に上がってますというリストもあった中にこれが入っとったんで、ラッキーと思って。しかも、この日一番最後の上映で、もうこの、上映が始まった時には他のブースはもう全部終わってたんで、もう確実に見れるということでですね、楽しませていただきました。
どうだった？面白かった？
いや、面白かった。
映画なのかわかんないけど。
ですね、ざっくり設定を言うとですね、どこにでもあるような、まあ、この、まあ、寂れた港町が舞台で、これどこの町とかいう特定はもうしてないんですけどね。で、そこに、まあ、ちょっと足の、片足が悪い、お兄さんと、自閉症の妹が二人暮らしをしてたと。はっきりセリフにはないけど、多分まあ、両親はもうすでに亡くなってるみたいな。工場で働いてたお兄さんは、まあ足が悪いせいか何かあったかわかんないけども、首になって、まあ非常にもう生活が苦しい極貧状態になってると。
うん。
食べるもなくなって、この妹の方がなんかティッシュは甘いとか言って、ティッシュを食べるぐらいな、 そんなの最低限な生活してるわけだけど、いろいろあって、もう本当にお金がなくなって、最終的にこのお兄さんは、妹をもう男性に売って、そのお金でなんとか生計を立てるみたいな。だからもうね、夜街行く、まあ一人の男性に声をかけて、お兄さんお兄さん、ちょっといい女の子がいますけど、みたいな感じで。自分の妹に相手させて、行くばっかのお金をもらうみたいな。
すごい映画だけど。
そんなことやってれば当然だけど、姉妹にはまあ、妹が妊娠してしまうわけですよ。誰が父親かわからん状態だけど。その後いろいろあって、という感じで、まあまあちょっとラストまで言うとあれなんで、まあラストは言いませんけども、まあ今これ、話だけ聞くと結構ちょっとなんかね、なんだこれはというような話だけど、結構ね、要所要所の描写とかは、ちょっと、まあコメディとまではいかないけれども、なんかちょっとこう、なんて言うんだろうな、悲惨さが極まるとなんか逆転現象を起こして、クスクス笑えてしまうみたいな、そういう部分が結構ね、あっちこっちにあったりして、
うん、
今の話だけ聞く設定よりは実際見るとね、結構面白い部分があるんだけど、
うん、
まあ、一つだけあるのはですね、その、まあ妹がもう兄さんに売られるっていうか、まあお金払って男の相手させられるわけだけど、
うん、
自閉症ということもあって、本人はなんかもうお仕事とか言ってからやってるわけですよ。もうそのね、いわゆるエッチシーンがね、こう生々しいというか、エロさを感じさせないんですよ。逆に。あんまりエロくなく生々しいエッチシーンを見せられるとですね、なんか妙にリアルで、見てる間何とも言えない気分になってね。たまたま去年の映画祭でこのボタンで、昔の日活ロマンポルノって2本上映したんですよね。
うん、それはね、見た。
うん。まあ、あれもね、相当もう昔の作品だから、当然あれのね、ベッドシーンとか見ても、今の目で見れば、まあ正直言って全然大したことはないわけですよ。昔のポルノ映画ってこんなんだったね、みたいな感じね。で、今回見終わった後に、このボタンの中久さんと話した時に、日活ロマンポルノもあれだったけど、今年はもうロマンポルノは問い合わせがあったからやりませんやりませんと他のお客さんに言ってたけど、この作品の方がはるかにすごかったよね、みたいな。そんな話をね、終わった後したりしたんですけどね。うん、実際見るとね、本当にそこまで、なんていうの、なんか悲惨さも極まると、なんかもう笑うしかないみたいな。ある意味、こう、突き抜けたような話にはなってましたね。だから、そんなにもう、悲惨で、もう、絶望しか残らないとか、そんな映画ではなかったですね。まあ、よく撮ったなと思うけど。うん。やっぱり、これは、その、兄弟を演じた、誰の俳優が、もう、それだけ上手いということだと思うね。特に、妹役の女優さんは、本当にね、こういう言い方言うとまたあれかもしれないけど、本当にそういう障害を持って人じゃ、ないかと思うぐらいの演技で、という病気を持ってる方何人も実は知ってるので、わかるんだけど、なんか本当にリアルでそういう人が映画に出てるんじゃないかみたいな、そう思わせるぐらいのね、なんかね、すごい演技でしたよ。これをちょっとね、見ててびっくりしました。よくま、ここまでできるな、というぐらいな。だけど、そういう意味でもね、これをちょっと今回見れたっていうのは、自分的には良かったですね。
うん、
この日は8時に上映が終わりまして、もうお腹減ったんで、このままボタンでちょっとハイボールいっぱい飲んで、グリーンカレー食べて、で、お家に帰ったというのが、まあ初日の話ですね。
配信するよ夜のゆいろく
本当だべしいいんでしょう、はい、
バリバリ夕張り夜のゆいろく
そんなこんなで知らんけどいや
あれこれ話すよ夜のゆいろく
ショッピン買って火の用心、はい、
配信するよ夜のゆいろく
それでは皆様
聞いてみてね。
そしてですね、翌日の3日の日曜日なんですが、 で、朝、6時ぐらいに起きたのかな？で、起きて、ちょっとコーヒー飲みながら、ぼーっとして、朝のこう準備でもしようかなと思って、ちょっとツイッターをチェックしてたらですね、7時半だったかな？ SS ステディを配信してるステディさんがツイッターでツイート上げててですね、JR 直方駅前の写真を7時半に上げててですね、もう来たの？みたいな。私今家でコーヒー飲んでるんですが、みたいな。まあ、うさこさんね、来てもらったから想像つくと思うけど、
うん、
日曜の朝7時半に直方駅前に来ても、
うん、
時間潰すところないわけですよ。
ないね。
あのあたり、米田コーヒーもなければスタバもないわけですよ。
うん、
まあ、直方イオンまで来ゃあるけど、イオンも開いてないし、7時半とかには。それ見たときに、たまたまうちの妻は横に寄ったんで、いや、ステディさん7時半に着いたけどとか話したら、まあ、駅前のローソンしか行くところないんじゃないみたいな。で、後で本人聞いたらやっぱりそうだったけど、いや、本当に7時半だったら駅前ローソンしかないよ、行く場は、みたいなね。なんでそんなに早く来たんだろうと思って、まあ、それでちょっと急いで用意して、もともとまあ、9時までに来てくださいと言われてたんで、9時ちょい前ぐらいにまたその松月旅館の方に行ったんですけど、筑豊電鉄の筑豊直方駅っていう電停、まあ、これ終点で、そこから降りて、もう松月旅館まで歩いて、5分もかからないな、3分ぐらい。すぐ近くなんですけども、で、歩いて行ってたらですね、ちょっと離れた電柱の影からステディさんがこちらをね、ずっと見てるんですよ。
怖い
の。いや別に。で、なんか写真撮ったりしてたけど、いや、そんな隠れなくてもいいじゃん、みたいな。で、まあ、おはようございます。はいですね、とかいう挨拶してたら、商店街の向こう側から、桃屋のおっさんも歩いてきて、3人でちょっと話してたけど、ちょっと早く着いたもんで、また、松月旅館の入り口、まだ閉まったままだったんですね。自分が裏側に回って、裏口入ってたも他のスタッフも来てて、ちょうど今から開けるところみたいな感じで、で、表側開けて、じゃあ入るけどどうぞとかこうしてたら、もうその時点で、桃屋のおっさんは、日曜の朝9時、人が歩いてない須崎町商店街でツイキャス配信をしてるわけですよ。多分、まあ、野方みたいな田舎町で、ツイキャス配信してる人とかはなかなかいないと思うんですよね。見たことないし。で、しかも人がいない商店街の中で、なんかね、スマホに向かって一生懸命会話をしてる姿っていうのはね、ちょっと離れたところから見るとね、なかなかね、すごい光景だなと思って。まあ自分もね、ちょっとね、映ったりしたけど。この後、まあいろいろあったんですけれども、そのあたりの本当わちゃわちゃしたところの話というのは、その桃屋のおっさん視点で、オルネポの方で語っていただいてますのでですね、ブログの方にリンク貼っときますんで、ぜひ、そちらもお聞きいただければと思います。笑える話はそこでいっぱい出てきますのでですね。ということで、よその番組を。
もう、頼ってなんぼだよ、うちの番組さ。みんなに支えてもらってんねん。
そう、小判ざめ商法やってますから、ね。人気番組にくっついていきますよ、うちは。
くっついてこ。
ちなみにですね、北九州の片隅という番組でも、映画さんの話してますんで、すいません。そっちも、リンク貼らせていただきます。と、宣伝もしておきます。
いやらしいな。
いやだってね、こういう時にね、宣伝しとかないとね、他に宣伝するとこもないし。まあ、そんなことしてる間にですね、時間が10時になりまして、桃前のおっさんたちはまた2階に上がってですね、退屈な日々にさようならをという、結構長い、2時間20分ぐらい、結構長い映画を見ててですね、終わってから感想聞いたら、いや、見てよかった、楽しかったって言ってくれて、ちょっと安心したんですけどね。で、終わった後、桃屋のおっさんとステディさんたちは、別の会場に行くんで、じゃあまたね、という話で。で、自分はまたここで、缶バッジ打ってたりしたんですが、やっぱり、お昼近くぐらい、まあ、次の映画が始まる前ぐらいで、やっぱ次々と、新しいお客さんが来られてですね、また結構缶バッジが履けて、もう今日も多いなという感じでしたね。で、後で聞いたんですけど、他の会場でも結構、思ったよりお客さんが入ってたそうです。全部は見てないんですけどね。
そのさ、2日と3日、こう2日連続やってさ、
はい。
あれじゃん。2日の日と3日の日の缶バッジもまた違うでしょ、デザイン
デザイン違うね。
あれいいよね。たださ、入場料払って、まあ、見れますよっていうのでもいいんだけど、 缶バッジを買ってって、その缶バッジがなんか、チケットみたいなさ。
記念品兼チケットになるしね。
そうそうそうそう。それいいなぁと思って。
缶バッジだったらね、別に胸につけてもいいし、カバンとかにつけてる人もいたし、どこにでもつけられるし、うん、で、まあね、ちょっと落としたぐらいで壊れるもんでもないし、
うんうん、
丈夫だしね。
で、来年とかもね、これからやって、で、できるんだったらやってもらえたら、記念になるしなぁと思って。
多分ね、来年以降も、まあちょっと金額はわからないけども、入場料はおそらくいただく形になるんじゃないかと思うんですよ。
うん、
そうなった時に多分やっぱ今回と同じような、投資券的なやり方だと思いますね。あの、一本一本ごとにお金取ってたら、実際管理する方も大変なことになるからね。
管理する方も大変だし、払う方もめんどくさい
し。そうそう、お互い大変だしね。ちょっと話戻しますとですね、また2時半ぐらいにちょっとボタンの方に行きますということになって、移動してた途中の公園で、たまたままたあの、モメナオさんとステディさんと会って、じゃあ一緒に行きますか、みたいな感じで。で、今度はあの、古町商店街ですね、メインの通り歩いてたら、ここも去年と同様あの、産業祭りやってまして、もうすごい人が多くて、で、あの、なんか一箱古本一めてたんで、なんかおっさんは本何冊か買ったって言ってましたけど、それが2時半過ぎで、産業祭りももう終わりが近づいてたけど、まだ結構人が多くて、なんて言うんでしょうね。かき分けかき分けみたいな。そんな感じでずっとあのボタンの方を目指して歩いていった。ちょうどその古町商店街のほぼ中央ぐらいにですね、あの産業祭りのステージがありまして。
うん、
で、去年のね、映画祭の回でもここいろいろ話したんですけども、昨年はここで、笹山さんがもう昼間からですね、もう人が歩くステージの上で3曲歌っていただいて、自分が人知れず涙を流したという、うん、じゃないですよ。もうそういう感動の場面があったわけなんですけれども。その時に、そのまあ、埋設的に、シネマス恒例の副支配人の坪井さんと、ポッドキャストペガの屋根裏のペガさんにも、半ば強制的にステージの上に上がっていただいてトークをさせるというね、無理難題をお願いしたという。まあそういうそのステージだったんですけど、で、自分があの、モメンのおっさんとステディさんたちと歩いてたら、ちょうどステージの上には、脳型が誇るラジオ DJ ジャッキー岩尾と、イベントがあると必ず現れるというキャプテン林という、知る人と知るちょっと有名な二人組がですね、ずっとマイク握ってトークしてたわけですね。の前から知ってるんで、うん、ちょくちょく顔合わせてたんで、ああ、やってるなと思って、通り過ぎようとした時にふっと振り向いたら、ジャッキーと目が合っちゃったんですね、自分。たら、目指すジャッキーが、あ、そこにいるのはおばさんじゃないですか。どうぞこちらへと言われてですね、そのまま、いきなりステージに上がることになりまして、いきなり映画祭の宣伝をさせられるというね。ね、それこそ去年なんかね、ペガさんをね、無理やり上がらされて下からニヤニヤしながら自分見てたわけなんですけれども、今年ペガさんと同じような目にあってですね、まあ、なんて言うんでしょうね。因果を巡ると言いますか。いや、本当に。ペガさん、去年はごめんなさいと、心の中で謝りながら。
一年越しの謝罪。
謝罪。だってね、いや、本当に何の打ち合わせもなく、いきなりで目が合っただけでね、上がってって言われてさ。で、当然商店街なんかね、全く、映画祭とか知らない、おじちゃん、おばちゃんたちがいっぱい歩いてるわけですよ。その前でマイク持って喋れって言うんだからね。いや、我ながらよく頑張ったと思います。
頑張ったね。偉かったね。
汗かいたけどね、本当に。そんなこんながありまして、ボタンの方に移動しましてですね。で、この日ボタンで3時20分からミポリンというですね、前編神戸ロケで撮影された、まだ公開されてそんなに時間が経ってなくて、たくさんの劇場でもまだやってない映画なんですけれども、九州初上映ということで、こちらはですね、基本的にはホラータッチな作品なんですけれども、熱心なファンが多くてですね、超満員でも立ち見で、自分含めて何人ももう立ち見で見てもらうような、かなりもうきっちり入りましたですね。
ミポリン見たかった。
うん。結構ですね、まあ、怖いシーンもあるんだけど、血が吹き出るような、そんなのはまああれとしても、これもね、あちらこちらのシーンで結構ね、 観客の皆さんがね、ゲラゲラ笑ってたんで、
うん、
おなかなか、こういうリアクションが来るな、みたいな感じで、自分は一番後ろの方から見てたけど、見終わった人に聞いたら、やっぱ、まあ、これはなかなか面白かったというふうに、結構高い評価をいただきましたですね。コアなファンはなんかその、ミポリンの T シャツだったかな？なんかそういうのを着てきた人もいたし、この映画の、まあ、メイキャップ担当の高村玲さんという女性の方が、ちょい役で、一応映画にも出演してるんですけれども、
うん、
映画の中ではね、全身こう黒ずくめの衣装で、現実にいるかいないなのか、現実の人間なのか幽霊なのか、こうよくわからないような、セリフはない役だったんだけど、ご本人もその映画に合わせてこう全身で真っ黒の衣装で来られてたけど、
うん、
ね、背が高くてね、スラッとしてて、うん、知らずに会ったら、本職の女優さんですかと思うような、なんかすごいオーラ出してて、いや、本職メイクですと言われて、いや、こんなメイクの人いるの？映画界すごいなと思って、それぐらいね、すごい美人で、なんかモデルさんみたいな感じの人でしたね。びっくりしちゃったですよ。で、そちらの方も、始めた後でこう挨拶もしていただいたりしてですね、お話もさせていただいたわけですけど、いや、世の中にはいろんな人がおるなと改めて実感いたしました。これもちなみに言うとですね、桃屋のおっさんは今回そのボタン自体は2回目だったんですね。
そうね。
今年の5月、ボタンで笹山さんのライブがあった時に、上から来ていただいたんですけれども、これはもう一部の人には有名なんですが、自宅に財布を忘れて能形に来てしまうという、非常にナイスなパフォーマンスを見せてくれてですね、もうこれは伝説と今なってますけれども。
ね、もう一生語り継がれるんだろうね、これね。うん、
まあ、とりあえず自分もね、機会があることに、財布忘れるなよと今でも言ってますけど。今回そのボタンでミポリン見てた後で、桃屋のおっさんの前の席に座ってた方が、もう映画祭毎年来てる常連の方で、去年のその映画祭の時に笹山さんのライブ見て、ハマってしまって5月のライブにも来てくれた方が、今年も来てくれてですね、
うん、
桃屋のおっさんを紹介してですね、ここに座ってるのがですね、自分の友人でですね、5月の笹山さんのライブの時に前に引っ張り出されてギターを弾いたやつですと。あの時の方ですかみたいなね。人と人の縁も不思議なものだなと、勝手に思いつつですね。いや、いろいろあった能形映画祭でございました。で、最終的には、その日帰る桃屋のおっさんとセディさんを能形駅まで お見送りしたと。いうところで、一応今年の能形映画祭の、まあ、業務は終了ということでございました。
お疲れ様でしたね。お互いお疲れ様でしたね。
まあそうですね。まあ疲れたって言ってもね、まあ好きなことしてね、疲れてるわけで。
まあね、そうだけどね。
しかもね、別にね、仕事でも何でもないことだからね、まあ一応自分も本業とは言ってるけれども、ギャラ的なものは1円たりともこの、7年やってますけど、もらったことはございません。スタッフ T シャツはもらいましたけど、それぐらいですね。これ言っていいかどうかわかんないんですけど、まあ、あえて最後だから言っちゃいますけれども、今年初めてですね、その2日の日と3日の日ですね、初めてですね、お弁当が出たんですよ、お昼に。
おー、すごい。
7年目にして。
ええ
ー。ちょっと担当者をいじりましたけど。7年目で、やっと弁当がもらえるんですね、みたいな。でもね、その弁当がね、2日ともね、かなり豪華な弁当で、いや、逆にちょっと、いや、こんな立派な弁当じゃなくてもいいんですけど、と思うぐらい立派な弁当をご用意していただいて。
あら、よかったじゃん。
うん。ああ、長年頑張った甲斐があったな、みたいな。7年頑張って弁当か、みたいなね。いや、贅沢を言っちゃいけません。そんなこんなで今年も無事終わってですね、これもうちうちで話したんですけど、やっぱり何やかんや言ってももう7回続けてきたから、やっぱりほんと10回は行きたいなというのが正直ありますね。
まあなんだかんだ言ってやりそうだけどね、あと3年だもんね。
10回やったらね、その能形のこんな小さい田舎町で、非常にこじんまりやってる映画祭ですけど、ね、10年連続やれたらちょっとはこう自慢していいかなと。もう今こんなご時世でね、 本当にあの手弁当式に本当に少ない予算で頑張ってやってる映画祭、まあ他にもねもちろんあるけれども、
うん
うん、こんなとんがった作品を毎年やってる映画祭はそうそうないですよと言ってもいいかなという気がしますね。もうちょっと頑張らないとですね。まあ、そういった形の能型映画祭2019でございました。
はい、
はい、エンディングでございます。
はい。
ということでですね、まあ予想通りというか、予想以上に今回収録は長くなってしまいました。
はい。
まあおそらく、配信時には前編後編に分けてですね、配信することになろうかと思います。うん、まあ、編集を考えればね、短い方が正直楽ではあるんだけど、今日は久しぶり二人で長い時間喋れたんで、まあ、それもそれでいいかなと思っております。
はい。
はい。最初の方でちょっと言いましたけれども、まあ、できるだけ今後はちょっと更新頻度は、できるだけ上げていきたいなと思ってますので、まあ、今回の分、前編後編で分けて配信して、あともあまり間を空けないような感じでまた収録配信に持っていければいいなと思いますので、そのあたり、具体的にとは言いませんけれども、お待ちいただければと思います。ということで、最後におさごさん何かお伝えしておくこととか何かございますでしょうか？
やっぱりね、収録場所ってね、大事。
ここ何ヶ月か大変でしたからね。
もうね、やっぱ精神的になんかちょっと違うね。これで、やっと収録できるんだ。改まってさ、ちょっと準備して、何日何日に日にち合わせてとかさ、そういう手間がちょっとなくなると思うとね、気が楽。
あ、そうだね。自分は自分の部屋からパソコン使ってやってるんで、全然何も変わってないんですけど、うん、まあそれでもね、二人でやってる番組、これはどこの番組もそうなんでしょうけれども、やっぱ双方のね、タイミング合わないと収録できないし、
う
ん、うん、いろんな諸般の事情でね、更新したくてもできないとか、いうこともあったりはするんで、まあそれでもなんとかね、まあ月1ぐらいでなんとかかんとか忘れた頃に配信みたいな感じでやってきましたけれども、うん、今後はまあできるだけ頑張って前のペースぐらいに、まあ毎週までできるかどうかわかんないけれども、もうちょっと頑張れればいいなと、全国1000万のうさこファンの方をお待たせしないようにですね、頑張っていければいいなと。
もうね、多分ね、もう、更新頻度も下がってるしさ、もうみんななんかいいんじゃ、飽きたんじゃない？
なんでその最後に、その最後のそのネガティブ発言は。だから頑張ってさ、東京で飯食ったわけでしょ？
あったけどさ、いや、違うんだよ。いや、それはだってさ、新規の人じゃん。
はい。
今までの人がさ、更新頻度も下がってるしな、もういいよ、ゼログラビティ。もう飽きたよって、もうちょっとなんかさ、新たなキャラクターを探そうぜ、的な感じになってんじゃないですか。
そうそう、新たなキャラクターを探そうぜって、それ誰に言ってるんだ、その
。いや、だってさ、だって今年だってさ、割とこう、新番組出てきてんじゃん。
まあね、たくさんね、人気番組出ましたね、もう、あっという間に。
大変だね、だってさ、ゼログラビティのさ、キャラクターを維持するの大変なんだよって。全然何も考えてやってないけど、
いや今一瞬何かこう意識して維持してるのかなって一瞬思いましたよ。
全く何も意識してないけどさ、
多分ね、それやっぱりね、はいはいはい。じゃあそういうことで、長くなりましたけれども、今回のキタキタカフェはこのあたりでおしまいにしたいと思います。
はい
はい、長時間お聞きいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。